皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米トゥーミー、声の広報、令和2年4月号をお届けいたします。今月号の表紙は世界の宝、米川の水かぶりです。桶の水を屋根に向かいかけている様子が紙面いっぱいに勢いよく降り注いでいます。思わず見ているこちらにも水がかかってくるようです。800年以上語り継がれる伝統行事、ユネスコ無形文化遺産に登録され、記載として多くの方が登米市を訪れています。これからも大切にしたいものです。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号内容、特集、みんなを支え、みんなで支える公共交通、地域をつなぐ。今月のホットライン、今月のお知らせ、タウンズトピックス、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。特集、みんなを支え、みんなで支える公共交通、地域をつなぐ。市民バスなどの公共交通機関は私たちの生活を支える大切な移動手段です。市ではより利便性を高めるため、路線の見直しや新設、デマンド型乗り合いタクシーの導入拡大など、公共交通の再編を進めています。日常生活を支える公共交通。本市では、通院・通学や買い物などの日常生活を支える移動手段として、市民バス、住民バス、東和町米川地区のデマンド型乗り合いタクシーが運行しています。公共交通は日常生活において大切な移動手段であり、特に学生や高齢者など自動車を運転できない人たちにとってはなくてはならない存在です。増加する高齢者ドライバー、高まる公共交通の必要性。全国的に高齢者の自動車免許保有率は年々増加。2018年の80歳以上の保有者数は227万人で、2008年と比較すると約 2.1 倍になり、高齢者が関与する事故割合が増えています。市内においても交通事故発生件数は減少していますが、65歳以上の人の事故割合が増加。昨年は全事故数149件に対し約 30% を占めました。近年、安全確認不足やアクセルとブレーキの踏み間違いなど高齢者の交通事故に関する報道が相次いでいる中、運転に不安を感じて運転免許証を自主返納する人が増え、市でも支援しています。市民が安全に生活するためにも公共交通の必要性が高まっています。増加する運行経費、地域公共交通再編計画を策定。近年、市民バスの利用者数に大きな増減はありませんが、利用者のニーズに応えるべく路線や本数を増やしたことにより、市の負担額は増加傾向にあります。そのような中、市は公共交通の見直しに着手、実態を改めて把握するためアンケート調査などを実施しました。調査結果を受け、登米市地域公共交通会議において検討を重ね、昨年12月に登米市地域公共交通再編計画を策定、利便性向上に向けた取り組みを進めました。高齢者運転免許証返納で市民バス無料乗車券を交付。市では運転免許を自主返納した人に市民バスの1年間無料乗車券、足軽くんを交付しています。自主返納、足軽くん交付の手順。1、警察署の窓口公安委員会で運転免許証を返納してください。波佐間、中田、米山、石越、南方の人は佐沼警察署に、豊間、東和、豊里、津山の人は登米警察署に返納してください。 警察署から申請による運転免許の取り消し通知書が交付されます。2、各総合支所市民課で登米市市民バス無料乗車券交付再交付申請書に記入し、取り消し通知書の写しと証明写真1枚を提出してください。申請には認め印が必要です。問い合わせは市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118 まで。市民バスを再編、中心市街地循環線を新設、1回100円で利用でき、市民ニーズを把握しながら路線や運行時間を改善してきた市民バス、現行の路線を見直し、用途市に便利な路線を新設して4月から運行を開始します。より生活しやすい街へ、市民バスの運行再編。本市では約 29% の人が自動車の運転免許証を持っていないことや、運転免許証の返納、今後さらに進展が予想されている高齢化、核家族化による高齢者世帯の増加などから交通難民が増えることが懸念されています。市民バスをはじめとする公共交通は、通院や通学だけでなく、今まで以上に日常生活全体を支える移動手段としての役割が大きくなり、その必要性はますます高まっていくと考えられています。本市の公共交通機関において中心的な役割を果たしているのが市民バス。高校や病院、市役所などの公共施設を経由するルートで、2007年4月1日から本格運行を開始しました。14年度までの9路線14系統の運行から利便性の向上を目指し、15年度には10路線24系統に改正、各路線の乗り継ぎを含め医療機関への通院や通学に配慮し、路線や運行時間を編成しました。本年度はこれまでの利用状況と市民からの要望を取り入れながら再度整理、利用者数の少ない路線を見直すとともに、高校生の通学時間や通院者の帰宅時間を考慮し、利便性が向上するよう運行時間を変更して4月から運行を開始します。利用者の要望を実現、用途市に便利な路線を新設。市民バスの利用者から要望が多かったのが、買い物や金融機関などでの用途市に便利な路線です。そこで市街地の商業施設などを循環する中心市街地循環線を新設。市民の足として1日に8周します。例えば市民病院で診察を受けた後、各路線で家に帰るまでの間に買い物や金融機関での用途市が可能になるなど、移動の範囲や用途が広がります。また今まで市民バスに乗ったことがない人にも利用してもらうため、無料お試し乗車券を発行。添付の乗車券1枚につき1回無料で乗車できます。利用者を増やし収益率を上げることで、さらなる路線や本数などの充実を目指します。
もっと便利でもっと身近なデマンド型乗り合いタクシー。バス停までの歩行が困難な人に優しいデマンド型乗り合いタクシーを4月から市内4地区で実施。住民バスよりも身近に利用でき、市民バスと組み合わせることで地区外への移動も今まで以上にスムーズになります。現在地区内を移動する手段としてスクールバスを活用した住民バスを運行しています。住民バスはスクールバスと併用のため、運行時刻や本数に制限があり、路線も限定されていて、主な利用者である高齢者にとって利便性が高いとは言えませんでした。そこで市は住民バスよりもさらにきめ細かく高齢者に優しい地域内交通手段として、東和町米川地区で運行している デマンド型乗り合いタクシーの導入拡大を推進、各地区のコミュニティ組織に呼びかけました。すでに導入している米川地区のほか、新たに導入を希望した波佐間町森、東和町錦織、中田町浅水の3地区では、住民バスから乗り合いタクシーに移行、4月から1年間実証運行を実施し、2021年度からの本格運行を目指します。乗り合いタクシーを運行する地区に住んでいる人は、各地区の公民館やふれあいセンターで事前に利用者情報を登録することで利用可能。利用したい日時を電話で予約すると、自宅まで迎えに来てくれるため、公共交通の空白地帯がなくなります。利用料は1回乗車するごとに300円から500円、旧町域内の医療機関、公共施設、金融機関、商店、市民バスのバス停などのほか、一部町域外へ行くこともでき、住民バスよりも自由度の高い移動が可能です。米川地区で乗り合いタクシーを利用している小野寺誠一さんは、高齢者が自動車で人身事故を起こしたというニュースを見て、私も運転するのが危ないと思い、昨年7月から米川診療所への通院や道の駅での買い物の時に利用しています。歩くのが大変なので、家まで来てくれるのが本当に助かりますと笑顔で話しました。企画部市民共同課地域振興係、佐々木俊樹係長は、安全で快適に生活し続けられる街にするためには、公共交通の充実が不可欠であり、10年後、20年後、さらにその先もずっと維持していかなければなりません。そのためには現在だけを考えるのではなく、未来のためにすべての年代の人が自分ごととして考え、利用する機会を増やしていく必要があります。利用者が増えることで収入が増え、路線や本数をさらに充実させることができるからです。市ではより多くの人に利用してもらえるように、これからも市民皆さんの意見や要望を取り入れながら、利便性の高い公共交通の運行を目指していきます。米川地区乗り合いタクシー運行協議会会長菅原照夫さんは、地域住民が中心となり、いち早く乗り合いタクシーを導入、米川地区で民間のバスが廃止になったことがきっかけで、2007年からデマンド型乗り合いタクシーの運行を始めました。乗り合いタクシーを運行する上で、私たちが一番大切にしてきたことは、利用者の要望をできる限り実現するということです。100メートル歩くのが大変な人もいるという意見があり、家まで行くようにしました。4月からは運行を米川地域振興会に引き継ぐことになり、運行区域も広がるので、より便利になります。登米市がますます安心して暮らせる街になることを願っています。
将来を見据え、行政組織を最適化、組織の一部を見直します。市では平成17年合併以降、さまざまな行政ニーズに対応するため組織を見直してきました。令和2年度からは、空き家対策、公園や街路等の管理など類似する事務事業を整理統合、可能な限り一箇所で相談から対応まで可能となるようにし、市民サービス向上と行政組織を最適化するため、1、効果的で実効性の高い組織、2、コンパクトで機動的な組織、3、行財政改革視点でのビルドとスクラップの徹底、4、部署ごとの業務量の平準化、5、市長直轄の政策立案体制の充実の5つに視点を置き、組織を改編します。組織改編後の業務一覧、市長をトップに会計管理者、 副市長とその下に、部、課、室の順で読みます。総務部、市長公室、人事課、総務課、税務課、財政経営課、まちづくり推進部、まちづくり推進課、観光シティプロモーション課、市民協働課、市民生活部、市民生活課、環境課、国保年金課、健康推進課、福祉事務所、生活福祉課、長寿介護課、子育て支援課、産業経済部、産業総務課、農政課、農林振興課、地域ビジネス支援課、建設部、建設総務課、道路課、住宅都市整備課、上下水道部、経営総務課、水道施設課、下水道施設課となります。問い合わせ、総務部人事課人事研修係、0220-22-2145。
今月のホットライン、トメさんの牛肉に舌鼓、トメさん牛の学校給食提供が昨年11月15日、本年1月24日、29日、30日に市内の小中学校で実施されました。給食での提供は、登米市が本州最大の肉用牛の産地であることから、特産品を味わい、食育を通じて登米産牛肉の消費拡大と地産地消を推進することが目的。児童生徒は、市内産の仙台牛や仙台黒毛和牛を使用した給食に舌鼓を打ちました。健康をみんなで守る元気とめ健康フォーラム市民健康づくり宣言は2月1日とめ祝祭劇場で開かれ、地域住民や関係機関団体など約470名が参加しました。フォーラムでは運動、減塩や喫煙など7つの行動目標を盛り込んだ元気とめ健康づくり宣言を発表しました。人を結ぶ音楽の空間、市ストリートピアノ設置モデル事業思い出ピアノ設置イベントは2月1日イオンタウン佐沼で開かれ、セントラルコートに設置されたピアノの美しい音色に多くの来場者が耳を澄ませました。ピアノは1963年に旧東和町に寄贈され、米川賞や旧増渕賞で長年多くの子どもたちに親しみられてきたもの。来場者なら誰でも自由に演奏を楽しむことができます。浮世絵世界華やかに、登米伊達家14代当主伊達康弘氏の浮世絵コレクションなどの企画展浮世絵美の共演のオープニングセレモニーが2月8日、豊間懐古館で開かれました。企画展は、江戸時代中期から明治期に活躍した浮世絵師の美人が歌舞伎の場面などの作品や、当時のかんざしなどの装飾品を展示しました。一年の火伏せを願う、ユネスコ無形文化遺産の米川の水かぶりは、2月9日、東和町米川地内で開かれ、裾を顔につけ、わら装束を身につけた男衆が、秋葉山大権現に祈願後、家々の屋根に水をかけながら、火伏せを願いました。法輪山大樹寺境内では、米山町の丸山太鼓や津山町の横山火伏せの獅子舞が披露されました。東京五輪合宿に向け、東京2020オリンピックに出場するポーランドボートチームの事前合宿受け入れに向けた市民公開講演会が2月25日ホテルニューグランビアで開かれました。講演会は市民にポーランド共和国の理解を深めてもらいたいと、東京オリンピック ポーランドボートチームを応援する会が企画し、ノンフィクション作家の川添恵子さんを講師に迎えて開催しました。
今月のお知らせ。令和2年度予算の概要。本市は市政の基本的な施策経費である一般会計のほか、国民健康保険事業など5つの特別会計と病院事業など4つの企業会計があります。本市の令和2年度の一般会計予算額は440億696万円で、前年度に対して30億2296万円の減となりました。歳入は地方交付税などの交付金が190億8216万円、国・県支出金が78億3176万円、これらを合わせると269億1392万円と歳入合計の約 60% を占めており、依然として国や県などへの依存度が高い状態にあります。歳出は子どもやお年寄り、障害者に対する福祉の充実などに使われる民生費が137億1606万円と最も多く、次いで市民を守る消防・救急などの消防費、市の管理業務である総務費、議会運営関連経費である議会費を合わせると74億8207万円、健康づくりや環境対策などの衛生費が54億7595万円と続いています。令和2年度の主要な施策。第2次登米市総合計画政策の大綱別。生きる力と創造力を養い、自ら学び人が育つ街づくり。新規認定こども園等施設整備事業、新規放課後児童クラブ整備事業、教育支援センター運営事業、拡充小中学校再編整備事業、安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に生きるまちづくり、新規妊娠出産包括支援事業、地域資源を生かし魅力ある元気な産業を作るまちづくり、新規林道施設長寿命化事業、拡充農業生産効率化推進事業、拡充観光誘客対策事業。自然と生活環境が調和し、人が快適に暮らす街づくり。新規デマンド型乗り合いタクシー実証運行事業、新規立地適正化計画策定事業、フォロワー浄水場再構築事業、水道事業会計。拡充空き家改修事業、市民と行政が共に作る共同による街づくり。拡充ふるさと応援寄付金事業、拡充公共施設と公民連携まちづくり事業、 RPA による業務プロセス自動化事業。詳細な資料は各総合支所窓口で用意しておりますので、お近くの総合支所にお越しください。問い合わせ企画部財政課財政一係 0220-22-2159。学校再編に向け地域で議論。市教育委員会は地域の実情に合わせた学校再編に向け、登米市立小中学校等再編構想の中で令和5年までを統合の準備期間としている津山、東和、米山、南方の4地域で学校再編準備委員会を設置。委員会は小中学生未就学児の保護者や地域の代表者などで構成されています。委員会では統合の実施や統合校の位置などについて協議するほか、アンケート調査や校舎の状況を把握するための学校訪問を実施、地域の意見を反映させながらより良い教育環境になるよう議論しています。学校再編の進捗や学校再編準備委員会の開催状況などは学校再編だよりを発行しお知らせしています。問い合わせ教育委員会教育部学校再編推進室学校再編推進係 0220-34-2670。
トメ、トゥーミー8年連続全国へ。日本広報協会が主催する全国広報コンクールに、広報トメ、トゥーミーが広報誌の部で県代表として推薦されることになりました。広報誌は8年連続で県代表となり、同一部門での連続推薦回数は1995年以降県内最多で記録を更新し続けています。同コンクールは2019年中に発行された自治体広報誌を対象に実施されるもので、広報誌の部へ広報トメ12月号が推薦されます。12月号では創業について特集、地域一体となって町を盛り上げようとする活動が簡潔に表現されている、全体的に写真のメリハリが効いていて読みやすいレイアウトなどの高い評価を受けました。 To Me の主役は市民の皆さんです。多くの皆さんの役に立ち親しまれる情報誌をこれからも目指します。令和元年東日本台風の被害に対する市の追加支援制度をお知らせします。各制度の対象者には別途案内を送付しますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。市民税を減免、被災の状況に応じて個人市民税を減免します。問い合わせ総務部税務課市民税係 0220-22-2163。 被災により廃車を余儀なくされた軽自動車税の一部を返還します。問い合わせ総務部税務課市民税係 0220-22-2163。 被災の状況に応じて災害見舞金を支給します。問い合わせ福祉事務所生活福祉課福祉総務係 0220-58-5552。 被災住宅の復旧経費を補助、問い合わせ建設部営善課営善係0220-34-2446。 中小企業振興資金の融資を受け金融機関に支払った利子の一部を補給します。問い合わせ産業経済部商業観光課商業振興係 0220-34-2734。
おめでとうございます。祝100歳、中田町二木恵子さん、大正9年2月9日生まれ。中田町石の森で生まれ、教員をしながら2人の子供を育てました。退職後は俳句会に入会し、芭蕉祭などにも参加、庭の梅や赤い実がなる木の鑑賞を楽しんでいました。現在は老人ホームに入所しています。豊里町佐藤理央さん、大正9年2月10日生まれ。リオさんは農家へ嫁ぎ、4人の子供を育て上げました。家族でも人の悪口を言っているところは見たことがないというほど穏やかな性格のリオさん、今でも介護サービスを利用することなく、食事や入浴など身の回りのことは自分でしています。豊間町川村修太さん、大正9年2月19日生まれ。豊間町下がり松出身の修太さんは、農業の傍ら東京の印刷会社で働きながら3人の子供を育て上げました。現在は施設に入所、穏やかな性格で自宅では孫とひ孫に囲まれて暮らし、これまで大きな病気をしたことがありません。豊間町青山静江さん、大正9年2月20日生まれ。東和町錦織出身の静江さんは尋常小学校を卒業後、13歳で上京、21歳の時仙台で結婚し移り住みました。建設会社で社宅管理を務め、退職後に帰郷、現在は北上園に入所しています。何でも食べることと食欲旺盛な静江さんは笑顔が素敵な人気者です。いつまでもお元気で。
健康お茶や会話で楽しく交流、ホットサロントメ。お茶会、がん患者やその家族が集まり、 お茶や会話を楽しめるホットサロンとめを開催しています。情報交換や交流を通じて悩みや不安を解消できる機会ですので、気軽にご参加ください。場所、はさまにぎわいセンター。日時、4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、8月17日、9月14日、10月12日、11月9日、12月12日、令和3年1月18日、2月8日、3月8日、午後1時半から3時までです。参加費、お茶代として100円。ウィッグ提供のお願い。がん治療中の脱毛などの悩みを抱えている人にウィッグを無料で貸し出ししています。数量が不足しているため、ご家庭で不要のウィッグがありましたら、ぜひお譲りください。問い合わせ、ホットサロンとめ、070-2011-0928、とめ市民病院で透析治療を開始。6月8日月曜から、とめ市民病院南館4階で透析治療を開始します。開始までは、現在米山診療所で実施している透析治療を継続します。問い合わせ、米山診療所、0220-55-2011、物忘れ認知症相談、精神科医が応じます。高齢者で最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたがどう対応すればよいか、など気になることや困っていることがあるときはご相談ください。専門医が相談に応じます。予約が必要ですので、事前に地域包括支援センターまでご連絡ください。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、長寿社会係、0220-58-5551、石巻市夜間休館センター、診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置まで。診療時間など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、0225-94-5111、とめ市民病院小児科救急診療。休日、日曜、受付時間9時から16時半。夜間、月曜、水曜。受付時間18時から20時。問い合わせ、とめ市民病院0220-22-5511。子供夜間安心コール。電話番号。プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、#8000。プッシュ回線以外の固定電話、PHS から、022-212-9390。相談時間、毎日午後7時から、翌朝午前8時までです。休日夜間診療案内は、次の番号です。0229-24-2267、24時間対応です。自殺予防仙台命の電話。誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター。0229-23-0024。なお、健康に関しては、市民生活部健康推進課、健康推進係、0220-58-2116 までお問い合わせください。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。はさま、第9回佐沼地区コミュニティ祭りは、2月23日、はさま公民館で開かれ、子どもからお年寄りまで約900名が訪れました。祭りは、 地域住民が集い、人と人がつながる豊かな地域コミュニティづくりを目指すことを目的に開催。園芸のステージ発表、児童生徒の作品展示、昔ながらの遊び体験などが催されたほか、昼にはあんこ餅とハット汁が振る舞われました。豊間第57回豊間たこ揚げ大会は2月2日豊間町内の北上川右岸堤防で開かれ、市内外から310名が参加しました。たこ揚げ大会は市民同士の親睦と親子の触れ合いを深めることを目的に毎年開催。思い思いのデザインで手作りしたたこを持った親子連れなどでにぎわう中、たこの審査も催されました。当は第2回ボッチャ大会は2月16日米川公民館で開かれ、子どもから高齢者まで8チーム29名が地域や世代を超えて交流しました。ボッチャは自分たちのボールを投げたり転がしたりして、いかに白いジャックボールに近づけられるかを競うゲーム。1試合1試合が手に汗握る白熱した試合となりました。中田石の森ふれあいカフェでは2月8日石の森ふれあいセンターで開かれ、63名が参加しました。ふれあいカフェではハンドベル楽団フロールベルリンガーによる演奏が披露。ハンドベルの透き通った音色にもう一曲聴きたいと声が上がるほど会場は盛り上がりました。豊里鮭の放流体験は2月20日豊里水辺の公園で開かれ、豊里小の5年生49名が鮭の稚魚を旧北上川に放流しました。放流体験は生き物や自然から命の大切さを学んでもらうことが目的。児童たちは体長5センチほどに育った鮭の稚魚約25万匹をバケツに入れて雨どいを使って川に放ちました。米山平等沼クリーンアップは2月9日平等沼ふれあい公園で開かれ、20名がゴミ拾いや草刈り、枯れ草除去などの清掃活動に参加しました。県総会は平等沼近くの今泉行政区で設立した会で、地域のさまざまな活動を実施。その一環として平等沼の桜の天臼防除作業をしてきました。平等沼約800本の桜の防除作業が一通り終了しました。石子市石っ子クラブたこ焼きパーティーは2月22日石子市公民館で開かれ、石子市小の児童24名が参加しました。たこ焼きパーティーでは6名ごとのグループに分かれ、作ったことがある児童が初めて作る児童に教えるなど協力しながら調理。ラムネ、グミ、チョコレートなどを入れて、いろいろな味のたこ焼きも楽しみました。南方もっこり町の音楽会は2月2日南方農村環境改善センターで開かれ、南方地区の児童生徒や音楽愛好家約300名が参加しました。音楽会では南方小学校児童による大岳太鼓や南方中学校吹奏楽部、あやめん、もっこり合唱隊、オカリーナの会、ニューシャーマン楽団、スイング、大正ごとあやめの会など地元の団体が演奏を披露しました。津山明るい家庭づくり作文コンクール表彰式が2月19日津山総合支所で開かれました。作文コンクールには津山地区から214点の応募があり、小学校下級生の部では横山小3年の佐々木優奈さん、上級生の部では柳津小6年生のもかさん、中学校の部では津山中3年の遠藤愛理さんが最優秀賞を、一般の部では伊藤涼子さんが特別賞を受賞しました。
風疹の抗体検査予防接種のクーポン期限を延長します。風疹の発生や流行を予防するため、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風疹抗体検査および風疹の定期予防接種を令和4年3月31日まで無料で実施しています。なお、令和元年6月に送付した抗体検査予防接種クーポン券の有効期限が令和2年3月31日までとなっていますが、令和3年3月31日まで延長します。またすぐに必要な場合はクーポン券を発行しますので問い合わせください。問い合わせ、市民生活部健康推進課健康推進係、0220-58-2116。
町の若い衆、狭間町結井ひなのさん22歳、身長と血液型151センチで大型です。現在は市内で保育の仕事をしています。中学2年から高校3年までジュニアリーダーをしていて、自分は子どもと関わることが好きなんだと実感し、保育士の道に進みました。プライベートではボランティアサークルピースカンパニーに所属し、ジュニアリーダーを支援する活動をしています。自分の性格、好きなことにのめり込む性格です。周りのことが気にならなくなるのでマイペースと言われることもあります。趣味は UV レジンという紫外線で固まる材料を使った小物作りです。完成したアクセサリーやキーホルダーは友達にもプレゼントしています。休日はピアノを弾いてることが多いですね。幼稚園の頃からピアノを習っているので、楽譜がなくても流れている音楽を聞き取ってピアノで演奏することができます。理想の男性像、一緒にいて楽しい人、お互い気を使わずに自然体でいられる人がいいですね。今やってみたいこと、小物作りとピアノをもう少し極めたいと思っています。小物作りはインターネットの情報などを参考に見よう見まねでやっているので、さらに技術を磨いて作品の完成度を上げたいと思っています。ピアノは聴いた曲を譜面に書き起こせるようになりたいです。登米市について一言。一度仕事の関係で登米市を離れていたことがあります。戻ってきた時にすごく安心できる街だと気づきました。僕と私の夢、米山中2年、沼倉理子さん。夢と希望を与えられる人に。私には消防士になりたいという夢があります。災害などが起きた時にたくさんの命を救う消防士に以前から憧れていました。昨年登米市消防本部へ職場体験学習に行き、消防士の方々が迅速に行動する姿や真剣に訓練に取り組む姿を間近で見て、その気持ちがより一層強くなりました。消防士に大切なのは常に人の命を救うという気持ちを持つことだと考えています。どんな時でもどんな場面でも命を思いやる強い気持ちを持つことで、犠牲を出すことなく救える命が増えていくと思います。一人でも多くの人を救い、みんなを笑顔にできる消防士になりたいです。今まで私たちはたくさんの災害に遭い、多くの人に助けられてきました。これからは私も多くの人を助け恩返しをしていきたいと思います。そしてたくさんの人に夢と希望を与えられるような人になるために、今できることを精一杯頑張ります。
ふるさとへの思い、関東地区宮城県南方町人会顧問、荒木義光さん82歳、南方町出身、旧姓田代さん。登米市誕生時の思い出。平成17年4月1日、登米郡八丁と本吉郡津山町が合併し、登米市が誕生しました。私が南方町人会長に任命されて4年目のことです。南方町は平成16年に町政40周年を迎え、伊藤義信町長のもとに、 同年新庁舎が完成し、翌年1月には盛大に落成式が行われ、超人会役員も出席させていただきました。また南方総合運動場ができ、道の駅南方もっこりの里が誕生、南方町が大きく変わろうとしていた時期の富士誕生でした。伊藤町長からは、帰郷の折には南方町も大きく変わっていることと思います、帰郷を楽しみに頑張ってくださいと励ましていただきました。しかし残念なことに、南方町の将来や超人会にとって大事な伊藤町長は、登米市が誕生した2ヶ月後の6月に帰らぬ人となりました。超人会活動は合併後に会長会議を開催し、各超人会ごとに活動を続けることにしました。平成17年10月には合併後初の総会と懇親会を開催、登米市長同席のもと、各超人会活動の今後について説明があり、当分の間はこのまま活動を続けることになりました。南方超人会は南方村人会として設立し、町政施行による名称変更を経て昨年60周年を迎えました。10月には佐々木勝雄会長のもと、式典と懇親会が開かれました。年々会員が減少していますが、令和の時代も各々ふるさとを思い続けていくことと思います。東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。実現はされませんでしたが、長沼がボート・カヌー競技会場の候補地としてテレビや新聞などで連日報道され、全国的に登米市の知名度が高まっていくことを誇らしく思いました。これからも登米市のますますのご発展をご祈念申し上げます。
情報広場催し第69回登米芭蕉祭俳句大会を開催します。6月28日日曜午前9時から、場所豊間公民館、県大の部事前トーク、県大後期雑誌未発表区3区1組1人何組でもか、トーク料1組1000円、席代の部当日トーク、席代午前9時に会場で発表、1人2組まで、トーク時間午前11時まで、トーク料2区1組1000円。問い合わせ、登米芭蕉祭俳句大会実行委員会、豊間総合支所内0220-52-5051。募集、時代を担う国際感覚豊かな青少年育成を目的に、青少年海外派遣事業参加団員を募集します。派遣先、アメリカ合衆国テキサス州サウスレイク市、派遣期間8日間、10月下旬予定。応募資格、人数、市内在住の中学2年生から高校3年生8名、参加費1人10万円。問い合わせ、登米市青少年国際交流事業実行委員会、登米市国際交流協会内0220-52-2144。国土交通省河川愛護モニターを募集。応募資格、北上川の沿線に在住している人で、河川に接する機会が多く、河川愛護に関心のある20歳以上で健康な人。募集人員1名。任期令和2年7月1日から令和3年6月30日。報酬月額4500円程度。問い合わせ、国土交通省北上川下流河川事務所専用調査課0225-94-9851。令和2年度の東和陶芸教室を開講します。市内在住者であればどなたでも応募できます。初心者大歓迎です。期間5月から10月。昼の部毎週火曜午前9時から午後2時、夜の部毎週水土曜午後7時半から午後9時半、 場所、東和町陶芸場。年会費7,000円、材料費を含みます。応募先問い合わせ、東和教育事務所0220-53-4111。本市の伝統野菜観音寺セリの担い手の確保と生産量を拡大するため栽培講習会を開催します。講習会終了後も積極的に観音寺セリを生産する意欲のある人の参加をお待ちしています。令和2年4月から令和3年2月の間、5回程度、場所、波佐間町北方、南観音寺地内のセリ田、募集人数10名程度、参加費は無料です。応募先問い合わせ、産業経済部産業連携推進課ブランド戦略係、0220-34-2549。国家公務員総合職、一般職採用試験を実施。総合職試験、引率者試験、大卒程度試験。第一次試験日、4月26日日曜。一般職試験、大卒程度試験。第一次試験日、6月14日日曜。問い合わせ、人事院東北事務局第二課試験係、0222-221-2022。国家公務員国税専門官採用試験を実施。第一次試験日、6月7日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第二課試験研修係、0222-263-1111。
お知らせ、廃食油の回収場所、回収方法が変わります。家庭から排出される廃食油の回収場所、方法などが4月1日から変更になります。回収場所日時、各総合支所、毎月第2水曜、クリーンセンター、衛生センター、資源課共同施設、会長日、会長時間内に常時回収。回収できる油、植物系油。回収方法、1、油かすなどはできるだけ取り除き、空の植物油容器などに、ペットボトルの場合は水分を乾かしてから廃食油を移し替え、密閉してください。2、回収場所に回収ボックスを設置しますので、容器ごと入れてください。問い合わせ、市民生活部環境課、廃棄物対策係、0220-58-2064。テレビ受信障害対策を装った詐欺にご注意。総務省による周波数再編により4月23日木曜から試験電波が発射され、市内の一部地域で受信障害が発生し、テレビ放送が正常に視聴できなくなる可能性があります。テレビ受信障害対策は700MHz 利用推進協会が実施しており、受信障害が発生する可能性がある世帯は試験前にチラシが配布されます。特に対策が必要な世帯にはテレビ受信障害対策認証を携行した工事作業者が直接家庭を訪問します。対策費用を請求することは絶対にありませんので、詐欺行為や悪徳商法などには十分ご注意ください。テレビ放送が正常に視聴できなくなった不審な訪問があった場合はご連絡ください。問い合わせ、 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター。受付時間午前9時から午後10時、0120-700-012-050-3786-0700。毎月発行している広報留めの市内事業者への配布は本年度末をもって終了します。問い合わせ、総務部市長公室広報校長係、0220-22-2090。東北電力の送配電部門が分社化、 電気事業法が改正され、発電事業及び小売電気事業会社である東北電力から送配電会社として東北電力ネットワークが分社化します。同社は主に送電線、変電所、配電線などの建設、保守管理、運用を担います。最寄り事業所、東北電力ネットワーク栗原留電力センター、問い合わせネットワークコールセンター、停電緊急時 0120-175-366、 電気設備 0120-175-377。 弥生三月、君を愛した30年が登米市内で撮影。3月20日から公開予定の映画弥生3月君を愛した30年のシーンの一部が昨年の春に登米市内で撮影されました。脚本家の湯川和彦監督の作品です。湯川監督から撮影当時のエピソードなどをお聞きしましたのでご紹介します。この作品はどのような思いで作られたかお聞かせください。長い時代の変化によって人間性が大きく変わりつつあることに、このままでいいのか疑問に思いました。この作品を通して30年間の2人の男女の人生をもとに、どんなに時代の変化があったとしても人間には愛を伝えることが大切であることを、今の時代に不安を抱える人たちに伝えたいと思います。登米市内で撮影されたロケはどんなシーンですか？登米市内では高校の卒業式の後に主役の2人が別れ道を歩く象徴的なシーンを南方町で、食堂のシーンを石越町で撮影しています。別れ道を歩くシーンは私自身本当に好きで、惹かれ合っていながらも別々の道へ進んでいく2人の本当の物語が始まる場所でもあると言えます。ロケ地として見た登米市はどんな印象でしょうか？現地を見たとき、私のイメージに近く、青春の舞台としてぴったりだと思いました。市長をはじめ地域の皆さんが面白く優しい人たちで、ロケ地になったことを大変喜んでくれたので、できればもっと多く撮影したかったですね。二人の優しさを土地柄で表現できる、そんな場所でした。最後に登米市民の皆さんへ一言お願いします。スクリーンに映る時間は長くありませんが、登米市内でのロケはこの作品の鍵となる大事なシーンです。自分たちの町にいた高校生が東京に出てまた故郷に戻ってくる、そんな風に見守ってもらえると嬉しいですね。不登校の児童生徒に対する支援を一層充実させるため、欅教室を4月1日から中田障害学習センターに移転します。欅教室では児童生徒の悩みを和らげ、学習意欲の向上、自立心や社会性などを育成し、登校の手助けをしています。移転先、中田障害学習センター2階、教育相談の相談窓口を設置。これまで教育相談を教育研究所、欅教室、子どもの心のケアハウス、教育部、生き生き学校支援室でそれぞれ実施してきましたが、業務を集約し、4月1日から中田障害学習センター内のケア教室と子どもの心のケアハウス職員室内で受け付けます。相談内容、学業、不登校、いじめ、問題行動、子育てなどの子どもに関わる悩みに関する教育相談。予約時間、月曜から金曜、午前9時から午後4時。相談場所、中田障害学習センター内教室または職員室。教育相談受付電話番号、欅教室 0220-34-7401。 法定相続情報証明制度を活用ください。全国の登記所法務局では、法定相続人を登記官が証明する法定相続情報証明制度を取り扱っています。制度を利用することで、各相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。無料で利用できますので、ぜひご活用ください。問い合わせ、仙台法務局登米支局、 0220-52-2070 相談、企業経営の課題解決をサポート、宮城県信用保証協会は中小企業、小規模事業者やこれから事業を始める人が事業に必要なお金を金融機関から借りる際に保証人になって借りやすくなるよう支援する公的機関です。企業経営のさまざまな課題解決に向けた支援をしていますので気軽にご相談ください。問い合わせ、宮城県信用保証協会大崎支店、0229-22-0722、就職・仕事の悩み無料相談宮城若者サポステ、会所日時毎週月曜から金曜午前10時から午後5時、場所宮城北若者サポートステーション、対象者15歳から39歳の就職していない人、その保護者・家族。申し込み問い合わせ、宮城北若者サポートステーション、0229-21-7022。登記申請の手続き案内は予約制です。手続き案内を利用する場合は法務局窓口または電話で事前に予約してください。予約は登記手続き案内日の1ヶ月前から受付します。案内時間20分以内、対象登記申請をする人、親族法人の従業員などを含む。問い合わせ、土地建物、仙台法務局、豊間支局予約申し込み、0220-52-2070、会社法人、仙台法務局予約申し込み、0222-225-5748。
ときみき人、初めて生産した大豆で作った豆腐が最高賞を取るなんて、豆腐屋さんはすごいなと控えめに話す二つ屋生産組合代表理事の秋山博勝さん。2019年10月、仙台市の2つの豆腐店が第5回全国豆腐品評会の4部門のうち2部門で1位の金賞に選出され、うち1つは全体の最高賞にあたる農林水産大臣賞に輝いた。2つの豆腐に共通していたこと、それは二つ屋生産組合が生産した大豆、香り豆を使っていたこと。香り豆は発祥の福島県でも知る人ぞ知る貴重な在来種。18年大豆の卸売を手掛ける三倉産業の浅利忠さんが、豊里の行き届いた生産管理体制を見込み、道庁添削集団連絡協議会に栽培の話を持ち込んだ。協議会に所属するほとんどの生産組合が数種類の作物を栽培する中、大豆、立長葉だけを生産していた二つ屋生産組合に香り豆が委ねられることになった。香り豆の最大の特徴は大豆の花から香りがすること。開花時期を迎えると圃場一面が茹でた豆の香りに包まれた。青大豆と同じ系統だという香り豆、協議会の青大豆の生産者から豆の特徴、種をまく感覚や花が咲いてからのことなどを教えてもらいながら作業に奮闘した。相談できる人たちがいたから香り豆の生産という新しいことにチャレンジできた。豆腐店の頑張りも目の当たりにして、我々生産者ももっと味のいい大豆を追求していきたいと意欲を燃やす。まだ生産を始めて3年目、香り豆の大きな可能性にたくさんの情熱が注がれている。二つ屋生産組合は畜産、米、園芸など個人で営む農家4名土井圭司さん、秋山博勝さん、小野山照夫さん、竹山正史さんにより2007年6月に農業生産法人として設立と写真とともに紹介されています。
令和2年3月に入り、初めて声の広報をお休みいたしました。
今までに経験したことのない新型コロナウイルスにより自粛要請が発令され、私たちも活動休止をせざるを得なくなりました。一人一人が気をつけて生活をしていきましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、小野寺恵子、河野典子、西岡陽子、川瀬香織、川島敦子、山本千代子。編集山本千代子、川瀬香織、小野寺恵子、川島敦子。以上でお届けいたしました。